QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました46歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
イギリスエリザベス女王の旦那様フィリップ殿下は御年97歳になるのですが、これ長生きね、この夫婦ね。
97歳と、
エリザベス女王が運歳そこまで知らん俺。
あ、運歳、
先週ご自身で、ランドローバーを運転し、横転事故を起こし
だろうね。
その2日後、今度は新しく調達した新しいランドローバーに、ランドローバー好きですね、シートベルトをせずに運転していたため、また警察のお世話になっている件が世間を賑わせております。
すごいな。
この最初の横転事故で現場に落ちていた車のガラスの破片がネットオークションサイト eBay に出品され、一時日本円にして約930万円の値がつきました。これに対し運営側は、今回の事故では怪我をされた方もいらっしゃり、人のその受難ね、その、まあ、あるいは惨事に関するポリシーに反するということで、判断しまして、この掲載を削除したそうです。で、今回は運営側による削除で売買の成立まで至らず話は大きくなりませんでしたが、97歳の高齢者が運転をし続けている限りまた何か事件を起こすのではないかと勘ぐってしまいます。できれば運転は誰か他の誰かに行っていただく方が良いように思います。その通りですね。97はまずいでしょうね。
その免許のあれって返納のあれはないんですか？
日本にだってないでしょ。返納は義務ではないでしょ。
あ、義務ではないですか。あれですか、
あのほら、例えばほら試験を受けて、はい、地方とかが出ていたらダメですってなるけど、もし97でも頭すっきりしてる人はいるかもしれないから。
あ、そういうのはあるんですか、向こうも。
いや、イギリスにあるかどうか知らないよ。
ないんじゃないかな。
あ、じゃあもう自分が返さない限りはずっと乗り続けるってこと。
しかもフィリップ殿下だから、
どういうこと。
いや、だから女王の旦那だからね。
ああ、返せとかも言われ
ない。なかなか言いづらいでしょう、そら。そら、
でも周りのその
あなた天皇陛下とかに、あなたはもう年ですからダメですって言える。
いや、だからでもほら、事故とかあった時はですね、やっぱ そういうのにやっぱ注意っていうか、やっぱそういう人がいないと。
免停とかないんですか。
いや、だから今回どういう事故なのかちょっと私も細かいところまで知らないので、
すごいわ。
まあ、なんかペナルティーはあるでしょうけど、そのペナルティーになってその合致する事故だったのかどうかちょっとわからない
ですよね。だって命に関わったらですね。
相手の怪我された女性はなんか骨折して、
うん、例えばほら、これがその、まあ、どこ走ってたかとかいろいろある、まあ、ちょっとわからないですけどね、うん、私も全然その俺この事故すら知らなかった俺。
あ、そうです、20いくつか、すごいな。すごいですよね。
すごいですね。
まあ、次が困るよね。次もじいさんになって、
怖い。
今度国語になるでしょ。
怖い、
ね、
怖い怖い。大事にしろって話ですよね。
怖い怖い。
何年か前オバマ大統領もなんか乗せたみたいですよ、フィリップさん。
俺も乗せてくれるなら乗ってみたいですけど ね、
普通家族が止めますけどね、もうこういう事故が起きたら ね。
いや、好きなんよ多分。しかもほらランドローバーだから。
ランドローバーは
4区や4区、
安全ってことですか。
いや、だからそういう橋だから、そういうの好きなんて多分
こっちは安全だけども
ああそうじゃないです
ね。俺も好きだな、ランドローバー。
相手がいるけどね、やっぱ危ないですよね。
昔タミヤのね、35分の1で作ったピンクパンサーという、ランドローバーがあるんですよ。今も売ってますけどね。
ランドローバーってどんな形
ですか。ジープ
1回のです。
イギリスのジープ。で、そのね、ピンク色に塗ってるわけよ。で、ピンク色に塗ると砂漠で目立たないっていう、で、その軍隊の車両なんだけどピンクなのよ。で、それが好きになっちゃったおかげで、昔俺が乗ってた四輪はピンクだったっていう。
ピンクどう思います
か。ピンクですね。まあ、いろいろピンクありますけど。
ピンクレイディーもっと元気よく。
ピンク自分で乗ります。ピンク買います。
車ですか。
私ピンクのサウスポー、デロデロデロデロデロデロ。
ピンク、
はい、
はいはい、
ピンクっていうバンドが昔あったんですけど、僕は
ピンク、
知らない。
ピンク、
フジテレビが作ったチンピラっていう映画があるんですけど。
ありますね。
それの主題歌っていうか、です。まあ、あの映画は1曲しかかかんないんですけどね。 音楽が全部同じ曲のアレンジをただ変えただけのものが延々使われる。
上田君
受
けてる、
いやいや、あの僕は好きな映画ですけどね、というもう一つあります。
はい、
こちら熊本県菊陽町からいただきました。39歳元婦人自衛官、現在スーパー店員、相変わらずニート同然、ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
清江市神戸ミーティングに参加できたらいいなと妹と話し合っています。
いい
豚バラは焼き豚の方ですね、
いい
妹さん。ただ姉妹揃って万年金欠病なのと、貧乏暇なしで休みが取りにくく、さらにはそれぞれのシフトがなかなか噛み合わないので、行けるかどうかは全くの未知。まあまだ日にちもこっち決まってませんからね。まだ、神戸の街並みも素敵そうなので、その行きたいという意欲だけは増加中です、ところで飛行機、新幹線、高速バス、フェリーなどと、まあその神戸と、まあ、熊本、九州熊本を結ぶ、交通手段、移動手段があるわけですが、それぞれの長所短所があるかと思います。皆さんは今回どのような移動手段を予定されていますか？まだ
決めてない
ですね。旋回の時はみんなで新幹線だったんです。でこの間の1111の時は飛行機です、で高速バスは僕ら移動したことないですね。
ですね、
一応調べてみました、あの飛行機大まかに分けて2種類、まず LCC、格安、これあの熊本から関空に飛んでおります、関西空港、片道、安い時だと3600円、
安いな、
大体5000円、6000円でしょうね、高い時1万円です、まあ、シーズンによります、だから5000円で乗れる時はラッキーですけど、まあでも大体1万円前後じゃないですかね、大体見てるとね9000何百円ってのが多いですよ、で往復でしょ、ちょっとだから2万弱ですよね、でただですね、関空から神戸ちょっと距離あります、で移動手段が、大体3つです。
関空から神戸に
一つは海、これ海上シャトルというのがあって、船で高速艇で結んでおります。これがですね30分から40分で、神戸と関空の間を結んでおります、まあ割と海で行くとダイレクトですからね、そうするとこれ往復料金が設定されてまして、往復割引というのがありまして3000円です、大人が、
なんか
片道1500円ですね、でバスだと、高速バスみたいなのがありまして、これが大体80分かかります関空から。でこれが大体1950円、2000円ですね、大体ね片道です。で、私鉄を使いますと電車、関空から南海電車乗りまして、でそれを乗り換えたり、していきます。そうするとまあ安いやつで1330円で移動できます。でこれが一番安いっちゃ安いです、110分ほどかかる、大体2時間ぐらいかかるという、それ考えるとね、なんか LCC を使うメリットがあまりないんだな。でね、LCC じゃない、例えば全日空とか JAL とか、そういうあの普通のやつ、普通のやつっていう言い方が正しいかと。これだと伊丹空港になります。まあ もちろん関空行きもあったと思いますけど、まあ基本伊丹だと思ってください。伊丹空港までの片道がだいたい安くて1万5000円ぐらいです。だから往復3万ってことになりますけど。で、これだとですね、例えば、豚バラは焼き鳥なのか菊陽町ですから、空港近いじゃないですか。
近いですね。
でうまいこと行くと、あの肥後大津の駅まで来てもらって、そうすると肥後大津の駅から空港ライナーという無料タクシーが出ております。あのちゃんと飛行機のダイヤに合わせて走ってますから、
すごい
タダで行けます。だからこれ使うといいんじゃないかなと、で、伊丹空港に着いてからはモノレールと、モノレールにモノレールと、阪急電車を使うわけですよ、そうすると45分ぐらいで、三宮まで着いちゃいます、これ、570円です、安いですね、これ考えると関空を使うよりはこっちの方がいいんじゃないか。で、あの飛行機の時間も、その関空のやつ便が少ないんですよ、でいい時間のがなくて、 だから前乗りで前の日の夜に夜っていうか夕方に着くやつに乗ってって一日待ってっていうようなことになったりするんですよ。うん、だから時間的に余裕があるならいいんだけど、
そうですよね、
でこっちの ANA とか JAL とかだと朝から晩まで結構な本数飛んでるんで、うん、あと場合によっちゃうのは福岡から行くっていう手もあるんですよね。福岡空港から行くとまあさらに便数増えるわ安いわで、うん、で、で新幹線、
新幹線
は大体あの最短で3時間ですね、うん、新神戸、安くて片道最安で7500円、
うん、
これあの金券ショップみたいなところで買わなきゃいけないです。で大体1万円と思ってください片道、うん、で往復2万円、うん、3時間、
うん、
で飛行機もですよ、うん、大体1時間ぐらいかかるじゃないですか、飛んでる最中、ね、うん、で乗る前にその最低20分前に搭乗手続きをとか、うん、そうそうそう、いろんなことを考えると何だかんだで3時間ぐらいかかっちゃうんですよ ね、
ですよね。
それ考えると駅からそのまま座って行ったらもう着いてるぞっていうんで、うん、新幹線も悪くねえなっていうことだったので、うん、まあ、我々前回の時は新幹線を利用しましたけどね、うん、であと高速バス、
うん、
これはですね熊本の場合は、夜9時に交通センターを出ます、うん、翌朝6時に三宮のバスターミナルに到着します、うん、大体9時間ですかね。で、安くて8100円、8100円から11500円、これは曜日とかによって違いますけど、うん、3列シートでしたっけね、
うん、
サンライズ号というね、三高バス、朝には着きますよ、朝6時着いてすぐにね朝ごはんでも食べて、
ね、でもひょっとしたら師匠目覚めたら運転手が事故ってたっていう場合もありますから、ね、
いやそれはまたそれは例外中の例外で、
ここ
、ええ、だあの飛行機乗ってたらハイジャックに遭うかもしれないじゃないですか。
そうです、
新幹線乗ってたらあのナタを持ってるやつが乗ってるかもしれないですよ。フェリー、ええ、これあの別府まで行かなきゃいけません、とりあえず、まあ、
そこまでできてもう嫌だですね。
別府まで行く、だから自分、
まあ、そこまできつい、
ただ自分で車を転がしていく人とかにはいいかもしれないですよ、自分で車で行きたいんだと、うん、まあ、ともかくまあ聞いてください、
はい、
別府まで行きますと別府と神戸の間をサンフラワーが結んで、うん、サンフラワーサンフラワー太陽に守られて行こう、でこれは曜日が注意していただき、毎日出てるわけじゃありませんけども、うん、大分の港を19時15分に出発いたしますと、翌朝の6時35分に神戸港に到着いたします。うん、寝てると、もうゆっくり寝てるだけで着きます。これ車関係なしで旅客料金になりますけど、うん、一人当たり安くて8300円、ザコネコース、
うん、
8300円、寝てる間に朝着きますよ、うん、これね、あれシャワーとかは別料金なのかしら、これはなんかいるのかな、ちょっと私も そこまで研究してないですよ。さあどうですか、 LCC 普通の飛行機、新幹線、高速バス、フェリー、さ あまず木田上優子さんから聞いていきましょう。もしまあこれ決定じゃないですから、
普通の飛行機、
はい、姉さん、
私新幹線がいいっす。
新幹線、上田君
どうすかね、
だから新幹線ね、
うん、だよね、飛行機があるなんて
もう飛行機やめても、もう頼むから、飛行機乗らないで、
すごいよ、でも今やっと言いましたよ、飛行機嫌だって。
いやだってもう最初から言ってましたよ、もう
そうなので
、フェリーはいらない、あ、意外と船もいいや、
船も
やっぱりな、緊張状態があんなに長時間続いたら嫌だな。
じゃあ新幹線なら大丈夫なわけね。
まあまだ、
うん、
ああバスでもない、
バスはその乗ったことないから、どんな感じで行けるんかが分かんないですけど、
ああ
うん、でも時間が長いのは嫌ですね、やっぱりどれも。
でもまあ
新幹線
だから3時間ぐらいが限度でしょ、やっぱり、
はい、
ね、新幹線ですかね、
新幹線がいいですよ。そしたら熊本駅でちょっと早めに来て、うだうだちょこっと飲んだり食ったりしてたら時間あるし。
空いてないと思いますよ。
空いてないですか？
だってこっちから行くときすごい、だって前行ったとき6時ぐらいのやつだった
から。あ、そんな早く？
はい。仙台で来そうですよ。
始発
だったですね。ほぼ始発。 始発、うん、確か6時何分だったよね、うん
うん、
だから立ち食いうどんとかもまだやってないぐらいの時間ですよ、う
ん、そんな早くなんで行ったですか、
う
ん、
だって収録があるから
そうですよだって何ついてすぐ収録するんですからねで準備だっているんだから
そうでしたね、
準備はいるわその前にあの異人館を行くんだって主張してる女が一人いましたから絶対行くんだって異人館にとかって言ってそのくせ急に風雨が強くなった時に、うん、私行かないとか言い始めてなんだそれ、なんだそれって
疲れました
お前さんが行くって言うから時間取
ってた雨も降ってましたしね雨降ってましたよねあれ
風雨がすごかった
です、ね、まあね、それで雨に合わなかったからよかったけど
そこでこうなんかちくらん大倉までなんかダウンするわなんか
やっぱね
あれ上田君はあの時はダウンしなかったっけあの時あれは終わってからか
終わってから
でもダウンしたんです
だからだって寝てないって言って、
だってね
だから
ご飯もね
夜はだからあのホワイティー梅田には行ってないですもんね、うん、上田君
ああそうでしたねあ
行ってないよね
行ってない
ですねあというそういうことでそうまあねだから今回はもうあの4月開催でなくなりましたので、うん早くて6月ということになりましたんでどうなりますことやら、うんうんまあ、それまでには私はどこか別なところから向かいたいなだから みんなとは僕別行動にしたいなと思ってるんです、うん、僕と花おかしは多分
現地集合
もう現地です、
現地にいるかも、
それは分からないまだそれは発表できない、それはその可能性はまだ今んとこないな、ということでございまして、ねえ今度でもあれしょあの200ぐらいしたいですよね。
200？
一泊で足んないでしょだって。
そうだけど。
あのだってほらまあほら、ね、姉さんはあのバスとか乗んなかったから飲んでただけだったんで。
哀愁が漂ってました
よ、ね。あれ置いてかれたんだから。
いや別に置いてかれたんじゃなくて寝坊したんでしょうが。
寝坊じゃないっすよ。向かってたけど分かんなかったし。
いやだから寝坊しなければ一緒にで出発できたのに。
下から一緒にね。
帰りより遅かったんですからね。帰りは間に合ってあそこでハーバーランドで合流してますからね。
でも帰ってよかったです、まあ、もう。飲めて楽しかったもん。
いやだってあのねあのなんだっけスカイバスはなかなか良かったですよ。
ね楽しそうでしたね。
まあもう僕ら一回乗ったらもう別に
そう、ね、
次回あれあでも乗ってない人は乗ってみたいかもしれないね。うん。ああ、子さんとかは一度乗ったものは二度と乗らない人ですからね。
いや違いますよ乗りますよ。
えスカイバスにもう一回乗るの？
夜のバージョンに行きたいです。
ああ夜いいですね。
景色が
夜がいいっすよね。
ハトバスの歌舞伎と花魁ショーのコースみたいなやつね。
いやちょっとよくわかんないですけど。
えほらハトバスの歌舞伎と花魁ショーのコースに乗るとこの歌舞伎と花魁ショーのロゴ入りのオペラグラスがもらえるって。なぜか今手元にあるんだけど。
ハトバスはあのあれがいい。
え？
あのホストクラブコースがいい。
私は遠慮します。
勝手にどうぞ。遠
慮します。
俺昔のあのキャバレーミカドとかのやつが好きでしたけどね。
ああミカドですね。
あの高級な。うんハトバスは結構私今まで20回ぐらい乗ってるんですけど、
すごい。
いやだって東京の人結構ハトバス乗るんですよ。あの下手にあの遠くから来た人お客さんを案内するときに、うん、自分で案内するよりはハトバス乗ってた方が早いでしょ。
そうですよね。
これでほら食事もできるし込み込みだから下手に金使わないで済むし、
安いし、
ね、安いし間違いないですもん。
あ
だ
から一番手っ取り早いわなそれ。
でももう歌舞伎と花魁ショーなんて俺5回ぐらい行ってる
もん。5回もも
うあの吉原の松葉屋ってとこに行くんですけど、もうそこで九重太夫みたいなのがいて、あの椎名誠的に言うと九重親方みたいなのあの太夫が出てくるんですけど、本当に太夫なのかこれはって、親方だろうっていうのがまあまあそれはいいんですけど、まあちょっとね、楽しみにしておりますということでございまして、さあ今日はですね、ここのところなんか知らないですけど賑やかですねこの番組もね。 枯れ木も山のにぎわいということでございまして、さあ今日で1月
最後ですね。
最後の放送か、はい、もうだから次回はもう2月。早いですよ。あれ今年ってあれはどうなってんの？あのあれはテラフェスは、
あれあテラフェス
だってこれ俺ら4月じゃなくなったから、このテラフェスはやれるやん、うん、もし4月なら、
う
ん、
全然俺も
そろそろアナウンサーあるんじゃない？2ヶ月前ぐらいにアナウンサーあるから、うん、だから2月になるとあると思いますよ、うん、そうか、その動きがあると大変ですね、ちょっとまだ分かりませんけどね、あとは何、あれリレーフォーライフって何月だ？
10とか11月じゃなかった、
春じゃなかった？
いや遅かったですよね、
秋ぐらいでしたよね。
春にあったのは、そうか、地震の後が順延した春だったか、
確か、はい、
いや
分かんない
です、違うよ、本当は春なんだけど、地震の時はできなかったから秋にやったんだもん。
5月
ぐらいで、あれ、
あそうでしたっけ、
そうそう、でテラフェスが本来秋なんです
よ。ああ、そうだ、
10月ぐらいですよね。
で去年はその地震の影響で本名字が使えないから、あそこの花畑町だか唐島公園だかで、あの4月にあったんですよ、うん、でまたほら
それでバッティングしちゃった、
そうそう、で、またほら本名寺あのね門がまだダメだから、多分他の会場でやるでしょうから、あ大変だこれは4月5月とかもしそうなると
でんちゃんだよ、
まだね何も発表できない、うち主催者じゃないんで何も分かんないですけど
参加者
なので、まあ何か確定情報が出てきましたらまた、逐一ご案内をしたいなと思っておりますので、どうぞ、ご参加いただける方いらっしゃいましたらね、お手伝いいただけるとありがたいなと思っております。まあどうなるかというところでございまして、さあ今日だから冒頭でもお話しましたけども、番組の収録を始める30分ほど前にグラグラグラリときまして、熊本の北部の方で震度5弱という地震だったんですけれど、まあ、今のところ大きな事故というか、そのなんか被害っていう報道は出ていないようですけどね、どうですかね、
でも揺れましたよね、
まあ長い時間揺れましたね、まあまあ余震は古今災害の余震はもう現地ではずっと、震度1、2番とかっていうのはあると思うんですけど、そんなには大きなのは出てないだろうなと思ってるんですけど、まあしばらくまだ警戒は必要だと思いますし、地震が起きてない地域の皆さんもですね、本当明日は我が身ということで、まあいつでも来ていつでも来いぐらいのつもりで、まあいろんな備蓄とかしていただきたいと思います。さあ QIC そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
平上優子と
ベリッキョビだと
野田圭司さんでした。
また来週、ごきげんよう、さよなら。